乾杯しましょう。
はい、乾杯。
お疲れ様です。
まっちゃん、そういや帰ってきたばっかりなんじゃないですか。
そうなんですよ、ちょっと時差ボケで今
どちらから
フロリダに毎年恒例なんですけど、1月に行くのが恒例なんですけど、
フロリダって、西海岸ではないか、
東海岸かな、
東海岸、東の下か、
そうそうそう、あのマイアミとかあるところ、
あ、そうかそうか、
なんていうの、メキシコ湾っていうかな、
うん
ね、あの、トランプさんがアメリカ湾に名前変えるって言ってた、そのメキシコ湾ね、まだ変わってなかった、
変わってなかった、なんか暖かいイメージ、
めっちゃ暖かった、
あ、そうなんですね、
30度ぐらいあったんじゃないかな、日によったら、
時差は、
時差は14時間、
14時間、
真逆
で、そう、
わ、それは時差ボケつらいですね、
でもね、その、30度ぐらいあるんだけど、朝は2度とかないよね、
寒いね、
そうだから訳分からへんかったわ。
ゴルフされたんですか。
ゴルフしました。
じゃあ朝寒い、
朝は寒かった、でももう昼はもう半袖半ズボンでも暑いぐらいになる、
ね、でもさ、なんか、まあ、ロサンゼルスとかでもさ、暑いけど、なんか高陰に入ったらめっちゃ涼しいとか、
そうそんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、
じゃあカラッとしてて、
カラッとしてて、そう、まあでも過ごし、去年も行ったんだけど、去年はすごい寒かったね、異常気象で、50年ぶりの異常気象とかで、
そういう
真冬みたいな寒さやって、そう、でも今年は行った時、僕らは影響なかったけど、ニューヨークとかはもう1メートルぐらい雪積もったとか言ってたから、
ね、なんかね、ニューヨークはすごいね、
もしかしたら、あの、帰りの便飛ばないかもわからんですよみたいなこと言われて、全然飛んだんだけど、そうそう、やっぱりなんか天気やっぱおかしいね、なんかアメリカもね、
まあね、
日本も大寒波
だったんだね、僕知らんかったけど、そう、
異常気象、毎年なんかありますよね、
そう、
何かがおかしい。
でそのフロリダで、メインのその目的というのは、あの PGA ショーって言って、PGA というのはアメリカのプロゴルフ協会なんだけど、PGA の見本市みたいなのがあって、要はゴルフの展覧会みたいな、展示会というか、
新作発表会、
そういう感じ、そういう感じ。
それはギアもそうだし、ウェアもそうだし、全部のゴルフにまつわる、
そうそうそうそう、でみんなそのサンプルというか、次のシーズンのやつが洋服とかも出て、みたいな、ほんで、まあそこで商談して、もう、はい、とかってそこでオーダーつけてみたいな、そんなやつで、僕は別にその新しい商材探しに行くとか、そんなんじゃ全然なくって、もうただただあの結構世界中のゴルフのインダストリーっていうの、ゴルフ産業の人がみんな集まってくるので、そこ行ったら、まあ、いろんな人会えるんよね、で、まあ、あのみんなと1年ぶりに会って、まあなんか例えばあるブランドのことなんか、じゃあコラボ今年やろうよとか、なんか日本に来るタイミングがあるとなんか一緒になんかやろうよとか、そんな話を、
情報交換もあるし、
ね、そう、そう、それまあ行って、でね、それは3日間あるんやけど、今年は僕2日間に全部そのアポイントメント全部集約して、で後半戦はそのフロリダって結構すごい素晴らしいゴルフ場がいっぱいあるんだけど、一回いいとこ行ってみようと思って、そうでね、僕ら行ってるオーランドっていう町なんだけどね、そのディズニーワールドのあるオーランドっていう町があるんだけど、ちょうどそのフロリダ半島のちょうど真ん中ぐらいに、なんやけど、そこでその展示会があるんで、それに行って、でオーランドから車で1時間半ぐらい走ったところにタンパっていう町があって、
タンパ、あ、ね、メジャーリーガーとかが、
僕にそういうこと言われても知らない、
キャンプするところ、
あ、そうなん
だ
ね、
知らない
じゃないですか、
わかんない、
はい、ごめんなさい、
いや大丈夫、まあ、そういうタンパっていう町があって、タンパのちょっと少し北のところに、カボットっていう、あの、まあ、ゴルフ場っていうのかな、カントリークラブがあって、そこがね、できてまだ2年なん、
はあ、そんなゴルフ場って新しくできるとこもあんねんね、
なかなかないんだけど、
そうだよね、
まあ、アメリカはね、結構新しいゴルフ場やっぱり
でき
てて、でカボットはカボットとストラスファームズっていう、まあ、正式名称、まあほらフロリダやからさ、オレンジが、ね、はい、ストラスってオレンジが、まあ、あの名産なんで、でね、そのロゴがね、こんな感じなんですよ、見て、こういう感じのね、かわいい、
あ、かわいいね、
こういうね、
あ、かわいいみかんだ、みかんの本当に
マークで、
オレンジ
で、カボットって言って、で、 すごいなんかその荒々しい地形のねゴルフ場で、荒野みたいなところにね、
あ、本当、
グリーン、あの芝生が張って、
へ
ー、そう、すごいでもあの面白いコースで、かつなんかねその中にこうなんていうんだろう、別荘みたいなのがバーってあって、
そう、広大な敷地なんです
か、ものすごいゴルフ場も、18ホールが2つと、だから10ホール11ホールのミニコースが2つあって、
すごいね、
すごいすごい、
本当にその荒野というか砂漠、
なんか砂漠ではないんだけど、まあまあ湿地帯なんだよね基本的には。
なるほど、ね、
フロリダって、そういうところのまあ比較的水はけいいとこ見つけて、もうただ広いところにね、
へ
ー、そうで、そこはすごいやっぱりその今のマークも可愛かったと思うんだけど、結構そのデザインをすごいやっぱり、ちゃんと管理してるというか、今っぽいかっこいい感じにしてはって、かっこいいとはちょっと違うかな、今っぽいなんかこう、ちょっと洒落た感じにしてはって、でなんか売ってるものとか置いてるものとか、掲示物一個に至るまでもう手を抜かずに、すごい全部整ってて、
ね、
すごい素晴らしいコースで、
うん、
ちょっとそれ見ときたかったね、なんかそういう新しい素晴らしいコースがあるよっていう話をみんなから聞いてたんで、ほんでちょっとまあ足伸ばして、結構プレーフィーもすごい高いんだけど、まあね、そんなめったにいか
れ、まあそれはもう経験の方が勝るよ、
そこはお金に換えられへんなと思ったんで、それまあプレーして、そう、ほんで最初はねその カルーっていう一番いいあの18ホールがあるんだけど、それをまあ回って、であまりにも良かったんで、ちょっともうちょっとあのショートホールの方回ろうとか言って、もう10ホール回って、そう、ほんで帰りの運転がもう眠くて、時差ボケのところにそんな体も疲れてるやろ、眠くて
危ないけど、
しかも右側運転普通こやから
わかる、俺もなんか、もう若い時だけど、ロスアンゼルスのなんかアウトレット行く時も結構長いのよ、3時間で、なんかすっごい眠くなって、
ねえ、
まっすぐじゃん、
まっすぐだ
よ、あの映画で見るまっすぐな荒野の基地なんですね、
ほぼね、
そうへそう、でも息がねすごい霧だったよね、霧だったよ、
霧だったよ、
いや、ほんででもね、高速フリーウェイ降りて、ほんでね短波まではもうずっと地道っていうかな、下道なんだよね、で下道を1時間ちょっとぐらい下道ずっと走ったんやけど、もうね何もないわけよ、で要は道の両側はずっと牧場で、そこで夜が明けてきて、日が昇ってきたぐらいのタイミングで、その牧場に一匹白馬、白馬がこう草をこうなんていうの、
かっこいいね、
いて、なんかめちゃこうだってこう広大なところに朝日が上がって、で霧で煙ってさ、
うわ、幻想的
だ、で今年ほら馬年やからさ、馬年にこのなんか神様の使いみたいなですね、見ててこれはいいことがあるなって
確信した、
ある
んちゃう、
そうやろ、ほんでこれちょっと写真撮ろうとか言って、止めてって言ったけど、運転してると友達運転してくれたんで、いやもうちょっと松本さんもうちょっともう通り過ぎたんでいいじゃないですかと、まあそうやなとか言って、
そうね、心に留めておきますよ、
そうでもすごい、心のシャッターを
すごいっすって、なんかそんなことがあって、
なるほど、
はい、
いいじゃないですか、
ほんで、それがまああのカボットに行って、で中1日置いて、今度はオーランドにまた戻って、オーランド、今度はねオーランドの中心部からもう車10分ぐらいのところにある、ベイヒルっていう、まあ、またこれコースがあって、アーノルド・パーマーっていう、アーノルド・パーマーが、まあ、
傘の、
そうそう傘の、あの4色の傘のね、アーノルド・パーマーが、まあ、自分も住んで作ったコースで、アーノルド・パーマー・インビテーショナルっていう、まあ、有名な試合があるんやけど、それの舞台になってるコースで、で今度はまあ言った歴史ある、まあ、名門コースだけど、だからその最新の、でカボットと、でベイヒルを両方回ろうって言って、ベイヒル行って、でベイヒルはフラット行ってもゴルフなんかもちろんさせてくれなくて、メンバーさんの紹介で行くか、それかそこにねロッジがあるんよね、ホテルがあるの、でそのホテル泊まったらプレーさせてもらえる、
なるほど、
そう、ところがそのホテルがもうめちゃめちゃ高くて
しかもそのちなみにどれくらいですか、高い、
まあ、
一泊、
まあ、ロッジ一棟1300ドルぐらい、
15万、
もうちょっとかな、20万ぐらい、
20万ぐらいか、
一泊
ゴルフで早起きするのにもったいない。
そう、でもゴルフ場の中やからね。
あ、そっかそっか、う
ん、ほんでプレーフィーもまたね高いんだよ、500ドルぐらい。
500ドル。
ほんでキャディのチップも200ドルぐらいいるから。
それ高いね。
まあ大方2000ドルぐらい払ってゴルフするみたいな、30分払ってゴルフするみたいな感じのことをしてた。でもそれはそれでまたすごい素晴らしくて、
まあ勉強
ね、勉強本当にもう両極端の一番いいのを見たみたいな感じで、でベンヒラもずっと言いたかったんだけど、だから機会がなくて今回言ってきて、それは良かった。
いい経験。
こっちはね、もうこっちのその荒野みたいなんじゃなくて、本当にもう庭園みたいにもうピチッとこう、うん、手入れが、まあ、こっちももちろんカボトのも手入れしてるんやけど、うん、ちょっと方向性が違う。
そうだね、うん、方向性が違う、ね、
ほんまに作り込んだ、ね、まあ言った日本庭園みたいな、うん、もう草木の一本まで管理されてるみたいな、うん、美しいコースで、うん、で池がいっぱいあって、うん、ワニとかいて、
本当に
ワニもいた。
え、それは池って普通にあのボールも飛んでくる池？
もちろんもちろんもちろん、もちろん
そこにワニが、
ワニいた、
うん、ワニいて、もう諦めつきますね。ワニ住んでたらボール拾いに行こうと
な
った。
あ、そうね、
そうね、それはね、そうね。
てかごめんって感じ。ワニさんごめんね。
そんなんね、でも噛まれたりするよって言ってたから。
噛まれたりするよって、噛まれたら足ちぎれそうやんね。
いやーすごいな、そうそうそう、スケールが違う。
でもすごい良かったそこ。
ね、良さそうやね。
ね、来られてる方ももう。メンバーばかりですからね、ほとんどね。
そうね、メンバーさんの、うん、まあ、紹介というかメンバーと一緒に来てる人ばっかりなんで、ね、
やっぱりこうユニフォームとかそのウェア気になります？他のプレイヤーたちの、
ね、いや、もちろんもちろん僕はそんなことばっか見てるけど、うん、まあ別にアメリカ人ってもうほぼほぼ10人いたら8人ぐらいは、うん、あの長袖の、うん、あのハーフジップを着てゴルフしてるね。あ、うん、
まあそれ着たり、
まあ、ポロシャツの時もあるけれど基本的にはそういうのを着てやる人が多いかな、うん、日本はあんまりその格好でゴルフするあんまりいないんだけど、うん、なんでか知らないけど あれが好きよね。あのジップのね、クォータージップというかクォータージップの、うんうん、
まあ多いけどね、アメリカの
定番なんですかね、
うん、パタゴニアにしても、
まあ、そうだよね、うん、
あの J. クルーにしても昔からね、
確かに確かに、
うん、かっこいいけどね、うん、
ねえ、
あれにショーツとか
そうそう、そんな感じでやった。だ、僕も買ってきた今回ベイヒルの。
それはどこで買ってるんです
か？そのベイヒルプロショップって
言って、あ、プロショップで買ってきた、
うん、プロショップで買ってきた。
なるほど、うん、
いい思い出、
うん、いいじゃないですか。
そんなフロリダを思った曲、選曲ありますか？
はい、はい、まあ、フロリダのね、うん、青い空を、
う
ん、思い出して、はい、全然関係ない曲ですけど、はい、あの藤井隆さんの、うん、私の青い空っていう曲。
へえ、
わあ、意外な曲でした。
フロリダ感ゼロのこの曲でもね、あれなんですよ、うん、例によって、
うん、例によって
あの堀米貴樹さんの作詞作曲。
そうなんだ、なるほど、ね、
そう言われてみるとでしょ、そのリズム感、
うん、ね、そうそうそう、
すごい。
藤井隆さんもね、歌が実はすごい上手くて、
うんうん、
レコードいっぱい出してあるんだよね、
うんうん、ね、こんな曲もあったんですね。なんだかんだしか知らない
そうね、その曲、ね、
まあまあね、うん、そうね、そうね、
へえ、
そうなんですよ、
かっこいいですね、
うん、これをまたなんかキリンジがセルフカバーしてるバージョンがあって、
うん、
やらしいね、
やらしい
そっちはええに決まってるやん。
それはね、それはまたね、あのまた今度いつか書けますけど、うんうん、てか番組で書けることあるんかな、うん、あのギター一本のなんかこうアクロスティックのアレンジであ
らら、また全然違う雰囲気でね、
いいじゃない
ですか、いいでしょう、
うん、悔しいね、いい曲、
いやいやいや、
いいですか、僕も
あ、お願いしていいですか、
いい曲ぜひぜひ
立て続けに
かぶせてください、
はい
はい
はい、
じゃあ久保田利伸のラブアンダーザムーン、
ラブアンダーザムーン、
はい、ねえ、いい曲ですよね。もうアルバムの中に入ってる曲なんですけどね、うん、1990年の、
うんうん、
パムザココアっていうアルバム、
パムザココア、
うん、うん、そう、なんかいろんな久保田利伸の曲、
うん、
あの紅白から
紅白以降ね
以降ちょっと聞いてて、
うんうん、さすがやな、
でもなんかこの曲がいいなみたいな、
うんうんうん、
ご自身で作詞作曲されてるんです。
すごいね、
ねえ、
ニューヨークで、
ニューヨークで、
ニューヨークの 夜景が浮かびましたよ。ここからの和歌山の夜景からは、ね、ちょっと想像できない
ぐらいおしゃれな。なんか結構こう歌唱力ある方だからこう歌い上げ系の曲多いけど、これなんか
さらっとね、
うん、あの緩い感じで歌ってるのがなんか大人っぽくていいし、
なるほど、
はい、ちょっと番組にも合うかなと。
すみません、素敵な雰囲気に包まれましたよ。
いや、いいわ、なるほど、なるほど、
そうか、いろんなね曲の出会いがありますからね、
藤井隆から久保田利伸、いろいろですね、本当曲の雰囲気も、
うん、ですよね、うん、
そうですね、
ねえ、うん、今夜もね酔いしれますね、音
楽夜中に曲とか聞いたりしてる？
夜中も僕静かにせんとあかんから。
あそっか、
いやでもヘッドホンでね聞いたりはするし、
うん、あでもまっちゃんはそうか、車がね、
車で聞くことが多い
のか、自分の一人の時間の時もね、うん、あるやろうし、うん、それがね、うん、いい時間かな。
車でそのアップルミュージックのね、うん、おすすめするがままに聞くのが、
うん、
それはやっぱり新しいなんか曲の発見が一番あるんで、結構ね好みをある程度反映してくれる、うんうんうん、ちょっと余計なお世話やなと思うぐらい、
うん
ね、
うん、
ついてくる、
うん
うん
うんう
ん、なるほど。
これ坂田君はそのあれあのアップルミュージックかなんかでアルバムをこう聞いていたわけ？
これはね、うん、そうでもね僕最初は割とね、うん、Google で検索して、うん、
YouTube でね
とかで音質気にせず聞いて、うん
うん、よかったら、
うん、そうそうそう、
なるほどなるほど、
うん、
まあまあ、まあ、新しい曲はどうか分かんないけどね、
うん、
まあ、YouTube に落ちてることも多いし、
ね、そうだよね、 YouTube は曲のあれは多いよね、
うん、そのぐらいの見つけ方かな。
なるほどね、うん、まあ、昔と音楽の聴き方も全然違ったよね、うん、違ってるよね、
全然違いますね、
レンタル CD も借りに行かないしね、うん、あんのかな今でもレンタル CD って。
レンタル CD もツタヤがほぼやってないからね。
あそうかそうか、うん、